解体者の夜ヘルス
ヒーラーの司は俺の嫁、三平三平です。
セイバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの土井翔です。
立ち返り癒しの組、ムーラーサさんは俺の嫁、松崎勝利です。
はい、ということでですね、ちょっと久々じゃないですか、のヘルツを。
ヘルツが揃うのが
多分、まあ、多分配信上では、は
い、うまいこと
一番最初に撮ったやつをそのまま使わせてる
からあれだけど、うん、毎回ずれるんだよね。
リモートずれずれでしたね。
タイムラグあるから。
だからこの終わりのヘルツでした、う
ん、はいはいはいはい、
あんな感じでずれてるって感じなんですけど、うんうん、ちょっと今回はね、はい、そのだから配信的にはもう終わってますか、うん、久々のライブということで、
そうですね、
二次元再退社の夜の井戸端会議、阿佐ヶ谷ロフト A さんの方でですね、はい、ライブと配信ということでやらせていただいて、
はい、
その楽屋で、
はい、
今ライブ直前ですね。
そうですね、
はい、はい、なんでまだそのライブの模様とかはまだ何にも分かってないっていう状況ですね。
そうですね、
我々こういうの多いっすよね。
しょうがないです、タイムラグだね。
そ
う
そ
う
そ
う、
ほら その分なんですか、はい、活発に活動してるってことですよ。
時空の歪みがちょっとあるので
ね、まあまあ
しょうがないですけど、はい、まあでも
久々の
ライブがあるからちょっと直接会って撮ろうかみたいな、
そうですね、
感じになりましたからね、
うんうん、そんな感じになってですね、はい、まあそんな感じで、はい、本当久々に顔を揃えてなんですけれども、
はい、なんかテンポも早い気がする。
確かにね、
やっぱりリモートだとやっぱり待つじゃないですか。
わかるわかる、
今日早く終わんじゃない。
ずっと1時間超えだったのに。
もう90分やってやろうか。
なんで
もう客入ってるのに、
はい、会
長始まりますよ。
いやでもですね、まあでもそんなこんなでですね、
はい、
春アニメももう始まって、まあ、全部は
夏アニメですね。
ごめんなさい、夏アニメですか、
はいはい、
夏アニメが始まってですね、はい、まだ全部は放送はしてないですけれども、
はい、
ちょこちょこちょこちょこ始まってきた、
始まったな
ですね。
そうですね、
まあその辺の話からしていきたいんですけれども、
今期アニメの
話、はい、今期アニメですね、はい、まあでも、まあ、ちょっと再放送とかね、前期の中止になってたのがまた始まったっていうのはあるんです
けど、再放送多すぎる気がしますけどね。
まあもう多いね、うん、でも見ちゃうね。
見ます。何見てます、再放送。
俺八内見ちゃった。
八内を見た。
玉読みを経ての八内を改めて見てる。
やっぱね、野球詳しくなってるから。どんどん見方が違う。
また新たな視点で、新たな視点で
八内を違うのか見方が。
まあでもね、今期のでいうとですね、
はい、
じゃあちょっと新版の話からしていきたいんです、
はい、
僕いいですか、
はい、
ちょっとね、予想以上に面白かったのはですね、
はい、
魔王学院の不適合者、
はいはいはいはいはい、
まあ、いわゆるラノベである、
はい、
ちょっとこう俺杖系になるんですよ。なんだけど、まあ、そういうのって結構多いじゃない、
うん、
ちょっと見たら面白かったのが、
はい、
まあ、ちょっと設定でいうとね、そのなんか魔王学院っていうのにこう入るんですよ、主人公が入学するんですよ、はい、その魔王学院っていうのが、その魔王の血を引く新たな魔王を育てるための教育機関みたいな感じで、
はいはい、
でそこにこう入学するんですけれども、でなんか実技試験は受験生同士の、まあ、決闘で、
はい、
その合格不合格決めると、
うん、
でその主人公のアノスっていう、まあ男はですね、
はい、
もう圧倒的な強さなんですよ、
うん、
でそれっていうのがその2000年前に、人精霊神さえも滅ぼした魔王の始祖が転生したっていう、キャラクターなんですね、うんうん、でなんかねこうやっぱそういうのにありがちなこう絡んでくるやついるじゃないですか、
はい、
弱いと思って絡んできたらカマセイになっちゃうみたいな、でそいつも絡んできたやつを魔法で殺して、
はいはい、
で蘇生の魔法で生き返らせるっていうのを繰り返して、で心を折らせてギブアップを、
ただやっつけるだけじゃなくて
心も折る、
そうそうそう、
やば、
まあ、なんか殺しただけだとなんか合格なんないみたいのがあったのかな、
はい、
でまあまあそれでっていうのがあったんだけれども、
うんうん、
でまあ、とにかくそういう圧倒的な強さを見せると、
はい、
でこう魔力測定みたいのがその後あるんですね、
はい、
こう合格した者がこうでかい水晶に手を当てて、
はいはいはいはい、
そしたら、まあ、周りはなんだ何百だ何千だ、
はい、
でまあ、すごいやつは10万だみたいな、
はい、
アノスっていうのはまずゼロっていうのが出るんですよ、ゼロって出てんと思ったら水晶が砕け散るんですよ。いわゆるスカウターが測定不能み
たいな、オーバーキルみたいな、
そうそうそう、初めてだこのゼロっていう数字が出るなんてとか言われちゃって、
うんうん、
でまあそういうの困難がありまして、で家に帰るんですよ、
はい、
実家ありますから、はい、通いのねあれなんで、で実家帰ったら まあその母親がご両親がいるんですけれども、母親がまあ綺麗なんですよ、うん、で若い感じで、
はい、
でまあでもそういうのにありがちじゃないですか、うん、お母さんが若いく見えるっていうのは実年齢別として、はいはいはいはい、でもこのアノスの設定が、はい、この入学の時点で、はい、生まれて1ヶ月ってことが発覚するん
ですよ、はい、空分
けよ本当に若かったんだよだから生まれてすぐにね、もう6歳くらいになって1ヶ月でもう十何歳くらいまでの成長を、はい、だから生まれた時から言葉話せたみたいな、
うんうん、
要は魔王の転生だからっていうことなんですけど、はいはいはい、わあこのお母さん若くて綺麗だなと思ったら本当に若いのかっていうそこがね
面白ちょっとこれでもこれ若手芸人がやってたコントだったらあんまり面白くない設定にも思える気はするんですけど
めちゃめちゃすぎて
作家からめちゃめちゃダメ出しくる
なんなんそれ
成功性取れてなさすぎるだろうっていうこれアニメでやるとちゃんと成立するてるというか、
そうそうそう、
くだらなさが面白いっていう方向になる
んです、ね、結構ね、あ本当に若いんだみたいな、
はいはいはいはい、
でもね、まあ、そういうので面白いんですけれども、結構その、まあ、もう一人っていうか1話の段階でヒロインが出てきて、
はい、
まあ、ミーシャっていうで結構無表情でいわゆる春日でいう長渡系みたいな感じで、でもぶっきらぼう無表情なんだけどぶっきらぼうでもなくて、
はい、
でなんか主人公に懐くんですよ、
うん、
それがなんか入学の通知かなんかを、うん、なんかこう学校向かってた時に誰かに飛んでぶつかられて落としたのを拾ってくれたからっていう理由でちょっとこう懐くんですけど、うん、
あなるほどなるほど、
でちょっと、はいはい、まあ天然というか不思議ちゃんみたいなとこもあって、うん、その、ね、この水晶に手を当てるとこだったかな、まあ、とにかく個別でなんかその面談受けるみたいなだった時に主人公のアノスがもう何の気なしに、はい、なんかミーシャが最初じゃあみたいなこと言うのがね、はい、なんかアノスが行こうとしてたんで、
うん、
そしたら何の気なしにお後でなみたいなことを言ったんですよ、
はい、
でもそれは約束とかじゃなくて、
うん、
軽い気持ちのなんか挨拶みたいな感じで言ったら、はい、それでずっと学校で待ってんの
高
校
で、
あれどうしたんだって言ったら後でなって言ったからみたいな感じで、あれちょっとこれこれ第1話にして早くも可愛いの見つけちゃった
み
た
いな、作者はどういうつもりなんだろう、
ね、いろいろ
いろいろいろいろお母さんは若いし、はい、女の子には懐かれるし、いやでもねちょっとこれそのなんかこう整形ではあるけれどもちょっとこうまた面白い要素もあってね、
うん、
なんかちょっとこれ見ようかなと思ってますね、
そう、
うん、
いいですね、
なんかね本人が2000なんかねジョークを言うのよ、ジョークっていうのもなんかねこう学校クラスに行ったら今日からこのクラスは俺が支配してやる、逆らうやつは皆殺しだみたいなの言うのよ、
うん、
みんなドン引くじゃん、
はい、
そしたらそうミーシャに今の冗談どうだったいや冗談っていやみんな誤解されてると思うよとか言われて2000年前は受けたんだかなっていうその毎回ね要所要所で何回言って滑るとあれ2000年前は受けたんだけどなっていうのを言うっていうのがねちょっとこうい
いです、
決めみたくもらってて面白いですよ、
滑るんだな
ちゃんとね
ちゃんと滑る
主人公滑るんだな、
やっぱ俺らもね2000年前の日本人の冗談聞いても多分そんな感じになるか
どうしよう
か
ね、どっちかだろうな
一周回って面白いか、
うん、面白いのか、まあ、なんか単純に興味深いなちゃん歴史として
もう一個いいですかって聞いちゃう
どういうことですか、
まあ、そんな感じで僕は魔王学院の不敵校舎、
はいはいはいはい、はい、じゃあ私は、ラピスリライツ、
はいはいはいはい、
ま
あ、まあ、魔法学園ものっぽい、
そうですね、
まあ、なんかまあ最初主人公がその魔法学園に入るっていうので、
うんうんうん、
まあ、魔女見習いみたいな、
はいはいはいはい、はい、
なんかお花屋さんで一輪だけバラが枯れてたら、
うん、
ピューってやってこう咲かすみたいな、
うんうんうん、
でまあ学校に入学して、まあ、
うん、
でなんかどうやら幼馴染みたいな女の子と、
はいはいはい、
なんか出会って、
うん、
久々に再会したみたいな感じになって、うん、で、まあ、学校案内してあげるよって、
うん、
で、まあ、理事長からなんか同じ班になりなさい
みたい
な感じで、まあ、学校案内されてて、うん、でまあ、5人のなんか班だっていうので、うんうん、まあ、いろいろ、まあ、最初はやっぱキャラ紹介みたいな感じで、
はいはいはい、
どんどんどんどんこの子が同じ班の子だよみたいな感じで紹介して、うんうんうん、まあ、これはなかなかまた可愛い子いっぱい出てきて
まあ、ね、
これは選ぶの大変だぞって思ってオープニングが始まったら、まあ、主要キャラみたいなのが、まあ、オープニング映像でバーって歌と同時に出てくるじゃないですか、うんうん、19人
野球2チーム作ってもまだ まだ一人余るんじゃないですか。
もう度肝抜かれました、これ、あのオープニングを。
ちょっとね、ユニットみたいなのがいくつかね、
そうそうそうそう、
あってしまうので。
最初なんかこう歌ってるドアップの顔で、うんうん、まあ、主人公が歌って、うんうん、まあ、同じ歌を、まあ、顔だけ変わってみんなで歌っていくみたいな、はいはいはい、ああなるほどこういう演出か、うん、あれ
どんどん
まだおるの
どんどん
思った思った
数えたら19年
終わらないねっていう。
でどうやらなんかアイドルグループみたいなものを多分作っていくみたいな話らしいんですけど、まあ、割とでもなんか面白そう、なんか井戸スクールカーストみたいな
ね、
で
なんかあのこの時間はまだあの私たちは食堂入れないみたいなね、
なんか、うん、あ、成り上がり的なやつなのかなみたいなんで、うん、まあ、今後にちょっと期待ですけど、
はいはいはい、
まあ、要所要所チラ見する子が可愛いなっていう子がね、結構みんなキャラ濃くて、アプリゲーム
そうみたいな、ね、今多いよね、アプリゲームが元になってるのは
八内現象ですね。
八内はそんなソシャゲビッグバンだ
ったそっからでしたっけソシャゲって始まったの。
そんなことない、
ソシャゲの始まりは馬娘です
始まってないって、
始まってもいないから
まだ始まってもいねえ、
始まってもキッズリターン
エンディングです
なのに SD バージョンもアニメが始まってしまう、
うん、よね、
はい、はい、
でも結構面白そうな、
うん、
ま、魔法でアイドルってどういう風な話になるのかなっていうのはちょっと興味深くて、
はいはいはい、
ちょっと今後に期待かなっていう
風
に思ってますね、はい、
そう、
まあ、僕ですか、
うん、
じゃあ僕はドキュー変態エグゼロスのああ、
いやそれは俺も見たけど、うん、松崎用に撮っておいたもん。
俺は松崎が話すだろうから楽しみに見ない
なんで見てはいて、
まずこれ紹介してほしい、
まず聞こう
まあまあ、主人公はあの男の子がいまして、
はいはい、
その男の子のが、いわゆるなんか街中になんか魔物とかが結構出てくるような、
は
い、あの世界 で、
はい、
で魔物っていっても、まあ、人間と同じぐらいの大きさぐらいの怪獣みたいな、
うんうん、
が出てきて、で、まあ、それを実は倒すヒーローがその主人公の男の子だった、
うんうんうん、
でその幼馴染の女の子がいるんですけど、
うんはい、
高校生なのかな2人とも、
うん、
なんですけど、もう幼馴染なんだけど、
うん、
もう、向こうは男嫌いというか、アイアンメイデンと呼ばれてるような、う
ん、あそ俺冒頭だけちらっと見たらなんか、はい、ちっちゃい頃の
幼少期、そう昔は仲良かった、
うんうん、
小さい頃はね、
うん、
仲良か
った
りとか、ね、そう、うん、恋人つなぎ、僕がどうしてもできない過去に
あれプロレスでいう力比べです
あそういうこと
そういうことですよ。そう考えるとやりやすいですよ、あれは。
俺ね、ずっとね、嫁を俺言うそのまで過去に、
うん、
嫁と手をつなぐ派ですか、肩を抱く派ですかみたいな質問
聞いて、はいはいはいはい、
僕恋人つなぎできないっていうふうに言ったら、二人が、
うん、
できるじゃんみたいなこと言われて、うん、俺ずっと、うん、そんなわけないと思って
そんなわけない、
そんなバカな、そんな女性慣れしてるわけないと思ってそしたらプロレスか、
力比べです、
そうか、
手よっつの
なあ、あそう、2年越しぐらいに疑問が解決しました
けど、指をチラチラやって誘う感じ、
はいはいはい、はい、それか、
猪木がやってました
でもなんかそれをやるのも恥ずかしいみたいなね、
うんうんうん、
その小さい頃、
はい、
なんだけどそれをまあ成長したらちょっと男嫌いになって、
うんうんはい、
でまあ主人公に対しても割とツッケンドな返しをするようなやつなんですけど、
うんうん
うん、でっていうのがありまして、
うん、
でその2人の元にその怪人みたいなのが現れるんです、
う
ん、
はいはいはい、
で怪人が現れて主人公が変身してなんか攻撃みたいなのをやるんです、
うんうん、
まあその前にも主人公一人で魔物と戦ったシーンはあったんですけど、主人公はその力を使ってパンチみたいなのをすると服がビリビリに破けるっていう謎の設定がある
んです。これは仕方ないです、そういう仕様なんです
便利な言葉やな仕様なんです
キューティーハニーの変身中みたいな
そうそうそう、あれは変身してちゃんと服着るけど、うん、こっちは服が弾けとるっていう、
パンチしたらなぜかこっちが弾ける
はい、はい、
なるほど。
でもそれの次の日かなんかにその幼馴染といる時に怪人と会っちゃったから、
うん、
その力がまだ完全に戻ってないと、
はい、
力だからなかなか敵が倒せないと、
うんうん、
服ビリビリに破れてないと、
うん、
そしたらその幼なじみの女の子は実はすごいパワーを持っていて、うんうん、2人で協力して、うん、その敵をやっつけて、うん、2人一緒に服ビリビリになる
これ仕方ないんで仕様だから仕
様なんだじゃあしゃあないか
で冒頭だけ見たら分かると思うんですけど、うん、公園で、うん、なんかなんて言うんでしょうね、遊具って言うんですか、
なんかね、中に入って
はいはいはい、はい、
なんか雨宿りとかするときになんかよくアニメとかでも見るような、うんうんうん、
はいはい、アニメでよく家出して泣くとこですね、
そうそうそうそう
よくはないよくはあるかなそんな頻繁にあるかな
でそこの公園に2人もいて、そこで敵倒すんですけど、うんうん、なぜかその2人はその中で隠れりゃいいんですけど、うん、上に登って2人で体育座りで
背中合わせてね、
そうどうしようか、カッパーのマーク
が、はいはいはいはい
はいはいはいはいはで、そしたらなんか仲間も来て、実は仲間もいたみたいな感じで1話終わるんですけど、でそもそもなんでその女の子は男嫌い、アイアンメイデンって言われるほど身持ちが固くなったのかっていうと、そのモンスター敵っていうのは人のエロい気持ちを吸い取ってパワーにすると、で吸い取られた地球人はもう無気力に感情がなくなってしまうみたいな、でもまあ大人版のプリキュアみたいな
アダルトプリキュア
そういうプリキュアなんかありました、ね、
その解釈すげえな、
感情を奪ってみたいな、夢を奪ってみたいな、
エロキュア
でそれに実は手をつないだ後に、うん、直後に、うん、あっ、敵と会っちゃったんですよ、
うん、でもう性欲みたいなそういうのを取られてるってこと、
そう、いやかと思いきや、うん、その女の子が男の子をこの子は私が守るみたいな感じで敵から身を転して守るんですよ、
子供の頃に、
はいはいはい、子供の頃、はい、そしたら敵がそのエロスのエネルギーをこう吸い取ろうとするんですね、うん、ずっと吸い取るんですけど、うん、全然吸い取り終わらないんですよなんだこのエロスのパワーは、
無尽蔵の
こんなにエロいやつ初めて見たって怪人バーンって弾けて敵倒すんですよ、だから女の子は
好きな子の前で自分がエロ
いエロいっていうのをめちゃめちゃ言われて、
ドラゴンボールの倒し方だ
エロドラゴンボールですよ
そんな子じゃないもんつって恥ずかしくて心を閉ざしてしまったっていう、
あ、なるほど、
過去があって、それ以降もうだから主人公もう男の人を半径1メートル以内には入れないように、
だからなんか男子が触ったものを触るときはなんかゴム手袋みたいなのをして触るみたいな、ちょっと潔癖みたいな、蝶みたいなとこもあったりして、
いやー、だからそういうね、
はい、面白い、
とんでもアニメです、うん、とんでも漫画というい
やでもその子供の頃のその回想で、その寄生虫っていうんだっけ、
そうですね、
寄生虫がさ、
虫3つ、
そうそう、松崎さんが言ったけどさ、こうその吸い取られてる時にさ、はい、もうどんどんこう怪人が言うわけよ、うん、これだけエッチエネルギーを吸い取っても平然としているなんてなんでド L 人間だこの量は常人の数倍数十倍、いやそれ以上、一体何を考えていればこれほどエロスを感じられるというのだボカーンでそれを言われてる間にどんどんあの子なんつったっけ名前、キララがどんどん顔が恥ずかしそうになっていくが、
うん、やめてよっていう、
ちょっとねたまらんですよ、
いい
っ
すね、う
ん、
倒した後男の子もすごい気まずいんです
よ、はい、
そうですね
僕は全然気にしないよみたいなことを言ったりとかして
あれはね、ちょっとでもあそこはすごく女の子が恥ずかしがる、
いいですね、
私の好きな赤面でもありましたね、はいはいはい、
いやこれも若手このコントはちょっと面白いから若手がやってて
服はじけてもいやいや、まあね、うん、でもそんな感じでいろいろありますけれども、はい、あ、ちょっとね これだけちょっと言おうかな、はい、個人的にすごく嬉しかったのが、はい、無限の住人インモータルって、はい、まあ、2クールあるんですよ、はいはい、で元々は、アマプラかな、うん、でやってたのを地上波でやったじゃないですか、はい、で実は地上波 そのアマプラ版ではオープニングは多分ずっと変わってなかったんですけれども、はい、地上波版だけ2クール目から主題歌変わったんですよ、
は
い、でこれが私好きなバンドの人間椅子っていうバンドがやりました、
あ、
それなんか、なんか見たので
実はねこれね、人間椅子がそもそも96年に、はいはい、無限の住人のイメージアルバムを作ってるんですよ、まあ、ほぼオリジナル アルバムで作者の、はい、佐村さんか、はい、佐村弘明さんが人間椅子のファンだったことで、うんうん、もう本当に人間椅子のアルバムとして無限の住人っていうのをイメージアルバムって形で出して、はい、そっからだから24年ぶり、
うんうん、
のコラボってことでね、ちょっとあのファンとしてはね、
まあまあそうです
ね、興奮するような部分がありました、ね、
好きなものと好きなものがこう一緒になるみたいな、そうそうそう、
最高ですよ、
テンション上がりますよね。
だから無限の住人ってもう一つ前にもアニメやってるんだけど、はいはいはい、その時はそのコラボがならなかったんですよ、うん、でやっぱりちょっとそれを知ってるものとしては、ああ人間主題歌やってほしかったなみたいなのあったりしたんですけ ど、
なるほど、
ここでやっぱり人間もまたちょっと再ブレイクをしてきてるっていうのと、はいはいはい、無限の住人がねこう今なんかスピンオフみたいなのもやってるんだよね、原作でその後の無限の住人のその後の話みたいなのをやってるってことで、まあ、ちょっといろいろねまた双方の時代が重なったってことで、ね、う
んうん、じゃあ新谷さんがずっと人間数好き人間数好きって言ってたら、もしかしたら二次元再大社の夜っていうアルバム作ってもらえるかもしれないってことですか。
そうだからそれをさ、うん、俺が言うといやらしいからお前らがもっと言うべきだと思う。
そうですね、漢字多いし、うん、二次元再大社
合う気もしますね、そういう
組み込んでも
わめたみたいなんで狙ってもいいと思う
松崎っていう歌があってもいいしその曲その曲みたいな。
だからさ、ファンじゃないからそういうずうずうしいこと
めちゃめちゃ言いますよ
羨ましい限りだよまあでもそんな感じでですね、はい、まあ、そういうような月と月が重なるというのが素晴らしいということでですね、はい、まあ、今期アニメの話は、は
い、今後もね、うん、どんどんやっていこうと思います
。この辺でということで、はい、で、この後、B パートではですね、これも恒例ですね、はい、2020年春アニメこちらの3プラス1の、はい、発表、ね、はい、こちらをですねしていきたいと思いますんでよろしくお願いいたします。どうしよう、2020春アニメ3プラス1発表、はい、ということでですね、まあ、毎年恒例ということで、はい、まあ、新版アニメが始まってちょっとしたらですね、はい、暫定という形で、はい、その、女性キャラ3人、はい、男性キャラ1人を、はい、まあ、ちょっと気になるやつを発表しましてですね、はい、でそれをまあクールが終わったら、はい、ちょっとまあ答え合わせじゃないですけれども、はい、もう一回こうちょっと発表してみるという、はい、そんな形になってるんですけれどもですね、
はい、これなんですけど、
はい、これ暫定の、春アニメ暫定のですね3プラス1軽く発表させていただきたいと思います、
はい、
私三平三平が、はい、乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまったのカタリナ・クラエス、
はい、
そして、波を聞いてくれの難波瑞穂、
はい、
でかぐや様は小倉世帯の藤原千佳、
はい、
そして、男性はハメフラのキース・クラエスかっこショタバージョンとなっております。で、ドイチューは、玉読みの、はい、山崎玉木、
はい、
はい、で、放課後堤防日誌の穂高夏美、
はい
はいはい、グレープニルの三船奈々、
はい、
そして、男性キャラは隠し事の後藤隠し、
はい、
で、松崎さんは、はい、放課後堤防日誌の大野誠、
うん、
波を聞いてくれの千代まどか、
うん、
そして、新桜大戦の篠宮初歩、
はい、
そして、男性キャラはハメフラのジオルド・スティアートというふうに用意したわけですけれども、
はい
はいはい、じゃあこれをですねちょっと3人で順々にまずは女性キャラの方から発表していきたいと、
はい、
じゃあ私からいかせていただきますね。
どうぞ。
はい、
じゃあ私、1人目、
うん、
プリンセスコネクトリダイブのコッコロ、
うん、もうずっと言ってましたもんね、
うんう
ん、
そして、イエスタデイを歌っての野中春、
うん、
ああ、はい、
うん、
そっかそっかそっかそっか、
そして隠し事の住田ラスナ、
お
お、そうだな、
はい、私ちょっとガラッとすいません変わってはい、しまったんで申し訳
いや誰にも謝らない
何も悪くない、
いやカタリナと瑞穂と藤原初期に謝りたい、すいません
謝
じゃあやるな大丈夫じゃあそもそもこんなことを
自分で企画や
って
自分で発表して自分で謝って
4年近く季節ごとにやっとるすいませんだよ
何のマッチポンプなんですか。
本当ですよ。さあじゃあドイチューさん。
はい。いきます。
うん、
じゃあ私、玉読み、
うん、
大村白菊。
おお。
は
あ。
ハメフラ、
うん、
メアリーハント。
おお。
そして3人目がかぐや様小倉隊の早坂愛。
おお。早坂、
はい。
はいはいはいはい。なるほど。
となりました。
はい。
はい、じゃあ松崎いきます。
はい。
1人目。
うん。
かぐや様は小倉伝え。
うん。
早坂愛。
うん。
うわっ。だなー。
ここかぶんの珍しい感じですね。
珍しい。
確かに。
2人目。
うん。
ハメフラ。
うん。
メイドのアン。
ああ。
してきましたか。わかりますよ。わかりますよ。はいはいはい。
で3人目。
うん。
これねー。
さっきねどうしようかなみたいなのありましたけどね。
まあね迷うわな。
言ってしまえば隠し事なんですよ、
うんうん、
以前僕隠し事の話でちょっと言ってたじゃないですか。
2人競ってると、
はいはいはい、
決めるね、いちこ先生 と、うん、ラスナ、
はい、うん、
でポイントをつけた時はいちこ先生が17ポイントで、うん、ラスナが15ポイントだったんですけども、
うん
うんうん、
ちょっと審判団が悩んでる。
ラストでまくった可能性はありそうだな。
いや、いきます。いちこ先生。
おお、なるほど。
なるほど。
はい。
じゃあ、
俺も家計闇入れとけばよかったな。
入れときゃよかったな。
そしたら3人仲良く飲めんのだ。
でも彼女たちは来ない。
あ、そうか。そ
こ揃えたところ。まあ、私ね、まあ、コッコロちゃんはもうずっと言ってましたからね。
そうですね。
でね、多分俺まあ今もうずっとゲームもやってるんですけれども、
ソシャゲね、はい、
あのまあソシャゲの方も可愛いんですけど、うん、多分アニメの方がもう表情が豊かです。
なるほど。
多分だからソシャゲから入ったらもしかしたら他のキャラ言ってたかもしれないです。
なるほど、
うん、でもとにかくアニメのあのコッコロちゃんの表情のああいう感じなのに表情の豊かさみたいので、
うんうん、
あと母性ですか、うん、こういうのはやっぱ良かったなと思ってる次第ですね。で、はるちゃんはね、まあ、これ先週言いましたけれども、
うん、
結構まあああいうちょっと、もうみんなにお説教したくなる中で、うん、やっぱりちょっと一番懐が深いのがはるちゃんだったんじゃないかなって、
う
ん、
オアシス、
うん、オアシスで、やっぱりまあ先週も言いましたけれども言い訳言いなよ聞くよみたいなのが僕はちょっとグッときて、
うん、
やっぱこれもやっぱ僕に言わせる母性ですよね、うん、はるちゃん。
あ、なるほど。
そしてこのラスナさん、
はい、
ラスナさんはもうこれねやっぱりその、まあ、ちょっとタメ口感みたいな感じの気やすさとか気さくさはありましたけれども、やっぱり俺こう総合的に見て後藤先生の本妻ポジションってちょっとこの
人、うん、分かります
かなっていう要所要所で背中を押すみたいなのがあったり、
最後ラスナさんのとこで
そう
ラスナが実はその
売れ漫画家に
看板漫画家になって、
でも新 G プロかなんかなん
で、そう名前をね。
でそもそもラスナさんはそんなに漫画家志望じゃなかったんだよね。
そうですよね。
あのアシスタント生の中で、でそれがまあ一番の売れっ子になってるっていう。でもなんかねやっぱりちょっとラスナさんが一番その気遣いもすごくしてるってことで、
タメ口もちょっと妻感もちょっと、
うん、そうなんですね。そうなんですよ。逆にあのタメ口で来られたら、うん、なんかハート掴まれるような感じは、う
ん、後藤先生のこともなんかちゃんと考えてるし、
うんうん、
慕ってるし、
うん、
の感じも出てるしね。
そうそうそう、
姫ちゃんも喜ぶんじゃないかな。
姫ちゃん本当にね、再婚しても僕はラスナさんを一番こうなんか向いてるかなって思ったりするんですけれどもね、
うんうんうん、はい、
まあでもそんな感じで僕ちゃんと総合的に見ると今期は母性にやられた感じはありますね、
はい、なるほど、
寂しいんだろうな。
まあ人と会ってなかった、
ね、人と会ってないからアニメに母性を求めてしまう。
そういう精神状況にでも影響されますよ。結構
オタクだな。わかりやすい。
アニメあってよかったっすね。
よかったよかった、アニメなかったらこの情勢乗り切れなかったですよ。うん、まあ、そんな感じで僕とりあえずこの3人でした、
ね、はい、土井さん、
土井さん、
僕まあまあ玉読みかの誰か入れたいなっていうのはずっとあった。
玉読みで変わったんですよ。
変わりました。
これは僕はちょっと見逃しませんよ、
はい、うん、やっぱ白菊ちゃんはそのまあど素人剣道少女で初めて野球を始めて、だから無自覚バカ力、
うんうんうん、
もうぶん回す当たったら飛ぶみたいなところとか、
はいはい、
でちゃんとみんなに敬語キャラ、
ああなるほどなるほど、
はいはいはいはい、敬語キャラ好きなんで、うん、なんかもっと覚醒するシーンとかもっと見たかったなっていうのはすごいありましたけど、うんうんうん、まあなんか可愛かったですね。
はいはいはい、
あとエロかった、
うん、みんなだ
みんなだ。
どういうの、最近こうすごくキャラの良さを語った後、はいはい、エロかったで締めるんです。
玉闇はねやっぱり、玉闇のあのムチムチはずるいですあんな格好して野球しちゃダメですよ
あんな太ももあるわに、
太ももあるわにしちゃダメです。
あれで平気でスライディングしてますからね。
そうですよ、長ズボン履きなさいみんな
長ズボン履きなさいパパの言うこと聞きなさい
あとメアリー、
はい、
メアリーはねやっぱなんかすごい良かった。ちょっとあの旦那さんのあいつとも、
うん、
なんかええ感じっぽくも見えたシーンもあったし、
アラン、
あ、アラン、そうそうそう、アラン様とも、うん、でもやっぱりあのなんかなんかいやらしくないユリな感じがする
、うんうん、なるほど、
なんか爽やか、はいはい、ちょっとともすれば憧れに近いかのような、本当になんか恩人だからみたいな、
うん、
好きっていうね、と気持ちがさ、なんかそういうのがなんかめっちゃいいな、
だからだから綺麗なクレイジーサイコレズム、
ああそうそうそうそうそうそう、
他のクレイジーサイコレズが汚いみたいなこと言わないでください
怖いっすもん、クレイジーサイコレズ
も確かにちょっと狂気をね、はい、だからこそのクレイジーですから、ね、
そうそうそう、メアリーはなんかポップな、
うん、そう、うん、確かにそれもちょっと分かる、
そうそうそう、うん、ポップサイコレズムだったんでちょ
っとだから音楽をどんどんカテゴリー化するみたいなサイコレズムをね
どんどん増えてきますよね、そ
うそう、出れるクレイジーになったというか、
ああそうですね、
あの野生爆弾のクッキーさんみたいな、
ああそうそうそうそう時代が追いついてるみたい
な、やっぱドタバタが、
そうですね、
いい感じです、うんうん、ドタバタの感じのユリが
ちょっと振り回、うん、なんか一人振り回されてるみたいな、うんうんうん、キーンみたいな走り回ってる感じとかも可愛かったなっていう、
はい、
早坂はもう最後の携帯ショップではしゃいでるところです、
ああそっか、
あそこがなんか可愛かったんです
ね、まあ、確かに
ね、もともと結構好きなキャラではあったんですけど、うん、あのやっぱね、なんか普段ポケッと、
うん、
友達と遊んでるところもちょっと可愛かったりもするし、うん、なんかもともと好きなキャラだったっていうので、うん、やっぱ最後の携帯ショップでちょっとこれはって
思いました、はいはい、なるほど、二面性っていうかね、うんうん、まあ作ってはいるんですけど、うん、
確かにでもあの携帯ショップではしゃぐのは可愛かった、
そうそう、なんかすっげえ、なんかどれが本当なのかなっていう感じもあるじゃないですか、その会う人によって合わせるキャラも、う
んはいはいはい、
でもかぐやさんの前であんなはしゃぐんやっていうのがちょっと、うんうん、おおってなったんですよ、
まあ、あれが一番すみもしかしたら近いのかなみたいな、
そうです ね、う
ん、こっちの受け止め方としてはありますからね、
僕はそうやったんですけど、松崎さんは
そう、僕ね、うん、まあ俺は早坂なんですけど、うん、僕がね早坂すげえいいなと思ったのは何話だったかな、あのね、かぐや様が病院に行くか
い、はいはいはいはい、
病院に心臓が倒れて、もう世界的な名医に見てもらって、
あの白い巨頭みたいな
そうお医者さんが診断室で、うん、これは恋の病です、
あれか、
で神様が
もう恥ずかしい、
そんなわけないでしょ、
うん、
でって言ってるのを早瀬が後ろで聞いてて、
うん、
もうやめてください、私もこの病院使ってるんです、うん、もうやめてくださいって、うん、もう顔真っ赤になる、
あそこ可愛かったね、
目に涙もためともすれば、
はいはいはい、
でその後もうそんなわけないっつって、かぐやさんまたなんか CT スキャンみたいなの取られて、いやもうやだもうやめてって、もう顔を手で押さえて恥ずかしがるあの感じ、あれがね、だから今までに見たことない早坂なんですよね、
ニキはいい早坂をいっぱい見せて
くれた、なるほどね、はいはいはい、
始まりが早坂でしたからね、
そうね、
ニキはね、うん、そう、そうだ、8話だ、8話ですね、はいはい、かぐや様を見られたい、うん、
はいはい、
あれがすごい個人的に好きだったっていうと、うん、でね、ハメフラのアン、
うん、
アンはね、僕カタリナ様が、うん、寝てて起きない、買った回、だから最終回の1個前の11話から、
うん、
でみんなが集まってきてるじゃないですか、
うんうんうん、
で看病もしててみんなで、
うんうんうん、
でカタリナが起きた時にね、うん、アンね泣いてたんですよ、
あそうだったの、
顔、まあ、
う
んうん、さっきの早坂と必ず、まあくしくも形はいいですけど
、はい、顔涙のベクトルは違ったもの
顔をね手で覆って泣いてて、
はいはい、
まあ泣いてる声こそ出してないですけど、うんうん、だからあ本当にカタリナのことを大事に思ってるんだなっていうのが伝わってきて、すげえいい子だなっていうのを思ったんですよね、
まあ、案会はもうちょっと良かったですからね、
うん、ああ単独の会というか、うん、
単独の会はは
いはいはい、うん、もう良かったしなっていうのと、
うん、
まあ次隠し事なんですけど、
はい、ここはラスナさんではなく、
そうですね、最終回、
はい、
ラスナの最終回ね、
うん、
結構やっぱりポイント入ったのは、
うん、
そのマンガジンの看板作家になってるのに、
はいはいはい、
後藤先生のアシスタントもしてくれてるっていう、
うん、
さっき言ったところ、
はい、救済をお願いしてんだよね、あれ
止まる救済にしといて、
うん、そうそうっていう、うん、そんな軽く言うんだ
でも後 藤先生のためなら、うんうん、私の連載はいいかっていう気持ちで、うん、もう3ポイント入りまして、
あ、3ポイント入りました
か、17対18だって、ね、逆転したんです、
お、
逆転したんですけど、お、最後の方でね、あのトマルインが、うん、あの多分担当編集になってるんですよね、うんうんうん、トマルインが、うん、ラスナちゃんって言ってるんですよ、
あ、うん、確かに
慣れ慣れしいなこいつって はぁと思って、
トマルインの
トマルインでマイナス2ポイント
セコンドが余計なことしちゃったのかな、これセコンドが、
で17対16で一子先生としてます
トマルイン、
トマルインめ
マジネトラレ属性ある僕でもイラッとしました
ネトラレじゃないけどね、ネトラレじゃないけれども
トマルインがラスナちゃんと呼ぶの、呼ばれ、もうそれだけでもう、うん、僕はもうネトラレそういう同人誌いっぱい出るんだろうなです僕の中で、
トマルインなんてもう誰がどう料理したって幸せなんだよあんなやつ
でもね僕ね、だからここでね最終回で、うん、姫ちゃんのね、
いや
話めちゃめちゃ追い上げてきて、
うん、姫ちゃんはね、
いやあれもう最終回の曲の入り方とか、
うん、あれはすご
い、シティハンター超えるんじゃねえか
アスファルト
もそれもあれも入り方だけどちょっと違わねえあれはちょっとさ今見ると笑っちゃうじゃん、
はいはい、まあ確かに
止めて
引く、てんてんてん、
舞い上がれは最高だったから、
いやー、いやーあれはね、
なんかね姫ちゃんはね、うん、なんか3プラス1に絡ませられないなんか聖域のような気はちょっとしてました、僕。
なんかその最終回、まあ、その後藤先生が実は記憶喪失になってて、うん、それもその漫画を書いてたんだけど、うん、その実は奥さんが海難事故に遭って行方不明になった、うんうんうん、でそれの、まあ、救助というかの捜索のためにお金をずっと出し続けてたっていうのが報道されて、うん、
ギャグ漫画は笑えないと、下ネタ書いても、
うん、みたいなこと言われて筆を折って、うん、でも全部働かないといけないっていうので、うん、なんか
こう倉庫かなんか
のアルバイトしてたら、うん、そしたらその荷物、うん、漫画雑誌が落ちてきて、
うん、ジャンプが崩れてきたんだ
よ、ジャンプジャンプ
ジャンプ
なんです、なんか、うん、
ジャブンガンガン
の、いいよジャンプでいいよ
いやでもその後トマルインが漫画人だとあんなには発行されないですもんね、漫画人
が読んでならよかったのに
自社のね、うん、自社の漫画雑誌を
でずっと入院してて、うん、で起きたら記憶喪失で、うん、その姫ちゃんのことを覚えてない、
うん、
姫は何歳ってあの頃の小さい頃のまんまの姫のことしか覚えてないから、
うん、8歳
そうか、もうそこで止まってんのか、
あの時のだ今までの話の年で
記憶喪失自体は1年とかなんかそんな長くはないはず、
ね、だからずっとその
寝てた、
うん、寝てはいたからそこの記憶も当然ないし、うんうん、でそうだからでも漫画連載してた後半の記憶も要はない
そうそうそうそう
ですから、でそれ
多分まああの後も連載続いてた
んで、うん、そうだから筆折ってから、うん、あのでも働いてあの姫ちゃんを
アパートで一緒に暮らして
た、中学かな高校かな、
う
ん、あの
あそう中学に
やってるからそ昏睡状態になったのはおそらく1年とか
多分そんな
も
んだと、
ただその前の記憶もごそっと抜けちゃってるんですよ、
だからアシスタントとかのことは分かるんだけど、姫はあの小さい頃の姫の記憶しかないから、大きくなった姫ってそんなわけないだろ、
君は誰って言うんですよ、
そうか、だから最終回書いた記憶もないんだよ、
そう
か
そうです、
漫画をだから書き始めたんだ、
う
ん
う
ん、
そういやそれその時の姫ちゃんの返し
ね、
いやもうあれもう切なすぎて、どんだけできた子なんだよって言って、
お父さんのこと大好きだったんだなって、
ね、最後あの隠れて漫画描いてるとこの姫ちゃん可愛かった、
可愛かった、
あれ可愛かった、
うん、美術部になってね、
そうそうそう、
でも絵の才能があるから、
うん、そう、
おじいちゃんがその日本美術の大観、
母方のおじいちゃんが、
ね、父方が歌舞伎だっけ、
そうそうそうそうそう、
なんでね、
はい、うん、
でそれでだからその入院費もずっと
その実はその出してた、うん、だからそれを返すために後藤さん
がまた漫画を描くみたいな、で姫ちゃんが漫画を描いて、でもこれは私の隠し事ですって言って、うんうん、
最高
だ、最高
でしたね、
いや素晴らしいです、
この追い上げすごかったんですけど、やっぱ最終的にいちこ先生の褐色良かったなっていう
ね、髪も伸びててね、
はい、そうだから、ね、だから僕は褐色のロングヘアって結構好きというか、うん、 だからあのアイマスの響きとか好きなんですよ。
はいはいはい、はい、
褐色はショートにしがちだもん。
そう、う
ん、
ボイッシュになりがちなんですけど、うんうんうん、あれでロングちょっとボサボサした感じ、
なるほど、ね、
っていうのもすごいいいなって思われまして、そういう意味ではナディラさんもちょっと迷ったんですけど、
うんうんうん、褐色
、はい、インドネシアのナディラさん、
はいはいはい、
迷ったんですけどっていう感じですね、
はい、これでもう全員3人となりましたか、はいはい、じゃあですね、男性キャラ
一
人挙げて終了にしますね、
はい、そうしましょう、
じゃあ、キャラ名を異性のせいで、
はい、
言いますんで、
はい、
よろしいですか、
はい、
いきますよ、
はい、
せーの、キースショタクライス、
は、
うん、
長かったな一人、
あのミドルネーム入れました、
ミドルネーム勝手に入れたでしょ、はい、ショタって聞こえた
りみんなが言い終わったぐらいでショタ
キースショタくらいですやっぱりあれを超えるものはね現れなかったです、
ちょっと今期キース大人になってもよかったです
けど、ね、ちょっとねあのシャチバト
の
誠くんっていうのは結構追い上げてたんです
けど、そうね、かわいい、
はい、かわいい感じ、ね、ちょっと人外好きでみたいなのもあったんですけども、はい、やっぱりちょっとあれにはあれは勝てませんでしたね、
なるほど、
あの壁牙城は崩せませんでした
あそうか、
はい、じゃあお二人は僕の初段に書き消されて
僕は後藤隠し、
あ、変わらなかったですか、
変わらないですよ、やっぱもう最高でしたね、
うん、
やっぱあの最後姫に漫画描いてて姫ちゃんと思い出してちょっと泣きながら隠すとこ、
あ、そうそうそうそう、うん、バレちゃいけない、
はいはいはい、
笑い笑顔の涙みたいなのが、うん、あれがすげえ良かったんですよね、
時の18歳になりました、あの高橋理恵力すごいな、
すごかった、あれ本当によかった、もう本当もうやっぱ最終回が良すぎたという
か、まあね、あ、それはそうですわ、そう、隠し事の最終回語らなかった
んだ、そうなんです、
まあ、だから今日語ろう、
今日ね、
はい、僕はあの、はい、ハメフラのアランです、
アランか、
アランになりました、
はいはい、あ、ジオルドからアランに、
もうね、うん、結局ね、ああいうなんかね武骨で、
うん、
不器用だけどまっすぐみたいなキャラ、
うん、
ちょっと弱いんですよ、昔からその乙女ゲーム系の、
はいはいはい、
金色の頃だって昔にあったや
つの、ありました、ありました、
はいはいはい、木原先輩っていうの僕めちゃめちゃ好きなんです
よ、は
ー、それも割とその恋愛とかに疎くて、
うん、
女性に対して免疫がないんだけど、うん、主人公のこと好きになっちゃってまっすぐでみたいな、
はいはいはい、
ちょっとピュアな感じとかもあって、それもちょっと思い出して、
なるほどね、
そうだからその、カタリナが倒れて、うん、こんなことになってようやく気づくなんてみたいな感じとか、うん、いやかっこいいし好きな、あと褐色ね
結局褐色もう最後もう一息で言ったもん
かっこいい、あとかしょね
ブレス入れなかったもん息継ぎなしで、
はい、
はいはいはい、
なるほどね、
まあ、そんな感じですか、
はい、
可愛い子いましたけどね、あ、めちゃセカンド2から選べなかったです今回、ちょっと
あ、まあ、
全部見ながらにします、
まあ、でも続くんです
もんね、はい、じゃあそんな感じですね、
はい、
でまたね、あの近々、2020夏アニメの3プラス1の暫定を、
そ う,、ね
まあ、そうですね、来週はちょっと早すぎるかもしれない
です、来週
そのくらいになりますけれども、
はい、
発表していきたいと思いますので、
はい、
よろしくお願いいたします、以上2020春アニメ3プラス1の発表でした、はい、ではエンディングでーす、
はい、
ではですね、じゃあこちらツイッター読んでいきますね、
はい、
かぐや様は告らせたい、未見だったことに後悔しそうなお三方の話、アニメは間に合わないから単行本買おうかな、
なるほど、ね、
そうか、
配信系だとまたあの全然見れると思います
、見れる、まあ、漫画もね、漫画読んでアニメでもいい、
う
ん、
そうね、
かもしれないですね、
例えば漫画はエピソードはあの、まあ、ギャグ漫画だから、
うん、
あの端折られてる部分もあると思うんで、うん、漫画で保管するのもいいんじゃないでしょうか、
原作
で、はい、二次祭236回、ほぼほぼかぐや様の感想会だった、
そうですね、
あんなの見せられたら仕方ないよ、
うん、本当にね、
はいはいはいはい、そうですね、かぐや様2期の10話と11話のエンディングを確認したら、松崎さんのおっしゃる通り11話で石上くんがニコッとしてた、すごい、今まで気づかなかった、俺も見たよ、
すごいね、
笑ってた、
こんだって最終回最終話はエンディングあの特殊エンディングだから、
うんうん、
要はあの話数のためだけに口書き直してるんです、
うん、あ、なるほどなるほど、はいはいはい、
すげえなーと思いましたね、
すごいですよね、でももう本当にあそこで石上くんが笑うっていう、
うん、
いやー素晴らしかったです、
素晴らしかったですよね、うん、
さあ、ドキュー変態エグゼロス、
はい、
第1話、 女の裸も男の裸も両方拝めるアニメだから、ある意味男女どっちでも楽しめるアニメだと思う。
なるほど、そうです。男性も女性も全員楽しめる、
はい、やっぱね、肌色嫌いな人間いないですからね。
いないっす、
は
い、
そうなんですよ、
うん、結局のところ
肌の色、はい、
はい、BS11 でいいのかな、の
BS11
の再放送ラインナップが何気にツボ、はい、日暮しファフナーストパン2生徒会役員ども楽しみが増えて嬉しい日
々。すごいな、
うん、
BS11 割とアニメ系多めにやってる
ところ
ですね。
はいはいはい、再放送はね、再放送の話とかもねちょっとしていきたいところはあるんですけれども ね、
う
ね、うん、見ちゃうからねどうしても、うん、はい、お話の途中にインターホンが鳴るのもリモート収録の醍醐味。
すいません、
ね、音が似てたので思わず自分の家に来客があったのかと焦りましたと。
あれ何だったんですか。
あれはあの神さんのなんか私物でしたなんかよう頼むんですあいつ
まあね、はい、ご時世なんでね。で
今日もいろいろ電話の音とか入ってるかもしれないですね。
そうですね、
あの楽屋で撮られてる
ロフトさんが
はい、そしてこちらアニメ実況の感想ですね、
はい、
カウボーイビバップ24話、アニメ実況、今見てもおしゃれだしかっこいい、この話数を選ぶセンスが光る、切なくてやるせなくてでもどこか温かみがある、ジェット役の石塚雲翔さんの声はもう聞けないのかと思うとさらに泣けます。本当かっこいい声だったなってことで、
ビバップも確かあれテレタマか J コムか何かでしたけど、うん、再放送始まりました。
始まった、
はい、
あら、じゃあもう全部この番組を中心
に、この番組を中心になってます、
はい、アニメ業界、二次元業界は
金沢カーの話ばっかりしたから結婚した、
結婚しちゃったね結婚しちゃったね
あの花澤からキャラをやるのちょっと早かった
でした、ね、
このタイミングでやっときゃ、
でもあそこでやったから結婚したのかな。
嘘ださすがに小野さんが怒られる、
取られちゃうと思う
怒られる、
怒られるはい、そんな感じでです、
はい、そのアニメ実況もね、
はい、ぜひぜひよろしくお願いします。まあそんな感じで、はい、アニメ実況、はい、まあ、そういうアニメを実況する、ニコニコチャンネルで、コンテンツをやってますんでですね、はい、そちらの方、チャンネル登録、あとはまあ拡散宣伝とか、
はい、
あとやっぱね、あのコメント少ないんですよ、あのニコニコなんで、もっとコメントあると嬉しいなって思いますね、見た人がなんか、
はい、
一緒にこう一緒に会話、俺らと会話するような感じでやってくれるとありがたいかなと思いますんで、見た人はよろしくお願いします。
お願いします、はい、
はい、でですね、ロフトさんのイベントは、はい、もう終わってるんですが、
はい、
まあ、ロフトのイベント終了からだから木曜か、あれは、はい、木曜から1週間は、はい、そのアーカイブ、
アーカイブが、
そうか、はい、ニコニコールのロフトチャンネルで、
はい、でチケットを買えば、まだその
見れます、
見れるということなので、はいはい、ぜひぜひよろしくお願いします、はい、でまあ日にちはまだあれですけど8月に一応その、いつもやってる、ライブストリームの、
はい、
生配信を、まあ、8月くらいにもちょっと予定してますので、
まあ、どうなるか分かんないですけど、はい、やる予定ではあるよ、
そうですね、
はい、
どうしてもちょっと、まあ、情勢見ながらではありますけども、うん、なんとなく、まあ、8月をイメージしてますのでよろしくお願いいたします。はい、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他好きなキャラ、アニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合はハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため番組関連の話題をバンバンツイートしてください。
そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問の他 B パートでやってほしい企画、嫁よ俺色に染まるのコーナーでは嫁に関する質問を募集、こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、 MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、全てのメールは二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします、
ノート投げ銭は随時受付中です。
お願いします。
そんな感じで第227回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチューター
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい、
会いました。
バッチリです
よ。いややっぱりね、このすごいね、
うん、
この何ですか、寝られた間
もう素晴らしいでもやっぱ雨なんですよね、集まると
雨多いね、これちょっと3人の中で絶対いるよね。
俺ですね
いや俺ですね、
本当
あの単独ライブ配信時、
はい、
あの単独ライブ行う予定だったんですけど、うん、お客さん入れられないからっていうので、うん、あの配信になったんですよ、
うん、
俺無観客で、
はいはい、
その時に
クソ雷雨だ、
雷雨で雷で一回中継が止まるっていう中継で配信が
全然雨優しくなかったもんな、
全然ね、
なんだこの
終わり方、
終わり方解散する、なんだこれ
まあね、いろいろありますわね、うん、あ、ちなみに僕も雨男です、
あ、じゃあ
必然的です
そう考えるとコミケの晴れ率すごいですね、
そうです、だからそれはコミケの方の地盤が強いんですよ、
そっか、
はい、
また開催されるといいですね、ね、うん、